お知らせ、とってもお得なシルキーバス、新回数券、お出かけパスが5月1日からスタートします。岡谷市では5月からシルキーバスに新たな回数券、お出かけパスを導入します。通常料金やこれまでのシルキーバス回数券よりもぐっとお得になりました。普段のお買い物や通院などにご利用ください。購入できる人、1、岡谷市在住の75歳以上の人、2、岡谷市在住で運転免許証を自主返納した人。クエスチョン1、お出かけパスはいくらなの？10枚綴りで1000円です。1回100円で乗車できるので、通常料金より50円もお得です。クエスチョン2、どこで買えるの？シルキーバス車内で購入できます。クエスチョン3、買うときに必要なものは？住所と年齢を証明できるものを提示してください。後期高齢者医療被保険者証、またはお出かけパス購入者証など。お出かけパス購入者証は商業観光課窓口にて発行しています。発行に必要な書類、申請による運転免許の取り消し通知書、運転経歴証明書、後期高齢者医療被保険者証のいずれか。クエスチョン4、どの乗り物で使えるの？シルキーバス、シルキージャンボタクシーです。スワンバスでも使えます。公共交通に合わせたライフスタイルのご提案。自家用車から公共交通利用に変わると、公共交通の時間に合わせるため、一日の生活リズムも少し変わってきます。早いうちに公共交通利用に慣れることで、長くたくさんお出かけを楽しめます。どこから乗ればいいかわからない。時刻表の見方がわからないという人は、お気軽にお問い合わせください。運転免許証を自主返納する皆さんへ。運転免許証を自主返納した65歳以上の人を対象に、シルキーバス回数券12枚綴り3セットを1人1回に限り交付しています。まずは1ヶ月、シルキーバスライフをお試しください。申請場所、商業観光課、市役所4階、必要書類、申請による運転免許の取り消し通知書。シルキーバスは毎朝車内のアルコール消毒を行い、定期的に換気しています。問い合わせ、商業観光課内線1452。4、お知らせ。あなたの運転は健康ですか？高齢者安全運転健康診断、受講者募集。自動車学校の車両、普通車、軽自動車を使用し、学校内のコースを実装していただき、自動車学校指導員によるチェック、指導が受けられます。診断の所要時間は約1時間です。自身の運転の癖や注意点を理解し、安全運転につなげましょう。これは免許証更新時の高齢者講習ではありません。日程、前期6、7月、後期10、11月。なお、具体的な日時は個別に調整いたします。場所、岡谷自動車学校、費用3000円。自動車学校への直接支払い。対象者、次のすべてに当てはまる人。1、岡谷市民で70歳以上の昭和26年4月1日以前生まれの運転免許保有者。2、今後も運転を継続したい人。3、シルバーマークを提示していただける人。定員、 各機20名、計40名、先着順、申し込み5月11日月曜日から市民生活課市役所1階にて受け付けます。申し込みの時、運転免許証を持参してください。受付開始日より前期、後期とも受け付けます。前期申し込みが定員を超えた場合は、後期分として受け付けます。申し込み、問い合わせ、市民生活課、内線1166-1167。5、お知らせ、65歳以上の第1号被保険者の介護保険料の一部を変更します。諏訪広域連合からのお知らせです。令和元年10月の消費税率改定に伴う住民税非課税世帯の経済的負担の軽減を目的として、令和2年度の介護保険料の一部を変更します。軽減の対象は住民税非課税世帯となる介護保険料段階が第1から第3段階の人です。なお、令和2年度の保険料は7月に確定しますので、7月中旬に諏訪広域連合から送付される通知にてご確認ください。諏訪地域6市町村は同じ基準額になります。変更となる介護保険料、第5段階の保険料年額64,200円を基準額としています。住民税、前年の合計所得金額など、令和2年度保険料段階、保険料率、保険料年額、参考令和元年度保険料年額の順に説明します。住民税、本人、非課税、世帯、非課税、前年の合計所得金額など、老齢福祉年金を受給している人、または生活保護を受けている人、令和2年度、保険料段階、保険料率、第1段階、基準額×0.30、保険料年額、19,260円。参考、令和元年度保険料年額、22,470円。住民税、本人、非課税、世帯、非課税、前年の合計所得金額など、前年の合計所得金額から公的年金などにかかる雑所得を控除した金額と、課税年金収入額の合計が80万円以下の人、令和2年度保険料段階保険料率、第1段階基準額×0.30、保険料年額19,260円。参考、令和元年度保険料年額22,470円。住民税、本人非課税、世帯非課税、前年の合計所得金額など、前年の合計所得金額から公的年金などにかかる雑所得を控除した金額と課税年金収入額の合計が80万円を超えており、120万円以下の人、令和2年度保険料段階保険料率、第2段階基準額×0.50、保険料年額32,100円、参考、令和元年度保険料年額36,910円。住民税、本人非課税、世帯非課税、前年の合計所得金額など、前年の合計所得金額から公的年金などにかかる雑所得を控除した金額と課税年金収入額の合計が120万円を超えている人、令和2年度保険料段階保険料率第3段階基準額×0.65、保 保険料年額41,730円、参考令和元年度保険料年額43,330円。住民税、本人非課税、世帯非課税、前年の合計所得金額など、前年の合計所得金額から公的年金などにかかる雑所得を控除した金額と、課税年金収入額の合計が、第4段階から第14段階は、年額保険料の変更はありません。問い合わせ、諏訪広域連合介護保険課、電話828161、岡谷市介護福祉課、内線1281から1285。6、お知らせ、軽自動車税、種別割が減免となります。減免対象、4月1日現在、次の括弧1から括弧3の要件をすべて満たす人、括弧1、障害要件、各種障害者手帳などを有する人、ただし、障害の等級や世帯構成によって対象にならない場合があります。詳しくはお問い合わせください。括弧2、使用要件、次の1から3のいずれかに該当すること。1、障害のある本人が運転すること。2、障害のある人のために生計を一つにする人が運転すること。3、障害のある人のために日常的に介護する人が運転すること。障害のある人のみで構成される世帯に限る。括弧3、所有要件、車の所有者が次の1、2のいずれかに該当すること。1、障害のある人、2、身体に障害のある人が18歳未満か知的または精神の障害のある場合は、生計を一つにする人、手続き5月25日月曜日までに税務課窓口で行ってください。手続きに必要なもの、7項目あります。1、減免申請書、窓口にあります。2、自動車検査証。3、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳など。4、個人番号のわかるもの。通知カードプラス顔写真付きの身分証明書または個人番号カード。これは1回の申請で毎年度減免を受けられます。5、印鑑。6、納税通知書。7、運転者の運転免許証。新たに申請する必要がある場合、2項目あります。1、軽自動車を乗り換えている場合、2、障害のある人と運転者が異なる場合で、運転者に変更が生じた場合、減免を受けることができない場合、7項目あります。1、障害のある人が死亡した場合、2、障害者手帳を返却した場合、障害者で亡くなった場合、3、身体障害者が18歳に達した場合、これは同一生計者名義の軽自動車は減免できません。4、障害等級の変更により要件に該当しなくなった場合、5、減免対象の軽自動車が障害のある人のために使用されなくなった場合、6、普通自動車などで減免を受けている場合、車の減免は1人1台の減免です。7、障害のある人と減免対象となっている軽自動車の所有者との生計が一つでなくなった場合、納税証明書は車検に必要ですので、大切に保管してください。なお、クレジットカードによる納付は今年度より廃止となり、代わりにスマホアプリ、 スマホ決済により納付できるようになりました。問い合わせ、税務課、内線1127。7、募集、岡谷市内山霊園合葬式墓地、霊風園使用者募集。一つのお墓に多くの遺骨を埋蔵する新しい形の墓地です。管理や承継などの心配がなく、生前の申し込みも可能。内部に骨壺を置く個別の棚を設け、地下には小骨を直接埋蔵する納骨室、下廊棟を備えています。施設概要、建物構造、鉄筋コンクリート造り平屋建て、建築面積約10平方メートル、高さ約3メートル、付帯施設、昇降台、献花台、墓誌板、掲示板、施設名板、申し込み資格、1、現に昇骨を所持している人、または将来、事故の昇骨を埋蔵しようとする人、2、岡谷市に本籍か住所のある人、法人の場合は市内に主たる住所があること、3、現に内山霊園聖地の使用許可を受けていない人、4、現に内山霊園施設地の使用許可を受けているが、聖地の返還を予定している人、現在の住所や本籍が市外にあっても資格を有します。募集内容、使用料、毎年の管理料はかかりません。区分、内容、募集数、使用料一体につきの順に説明します。区分、個別埋蔵場所、内容、昇骨を建物内部に設けた納骨棚に骨壺単位で納め、15年間埋蔵し、その後、昇骨のみを地下の下廊棟に移す方式、募集数7体、使用料1体につき15万円。区分、共同埋蔵場所、内容、昇骨を直接建物地下に設けた下廊棟に納める方式、募集数41体、使用料1体につき5万円。申し込み方法、受付期間内に申請書に必要事項を記入し、市民生活課安全衛生担当へ申し込んでください。受付期間、5月13日水曜日から27日水曜日の午前8時30分から午後5時15分、土曜日、日曜日を除く。なお、内山霊園聖地の募集は7月中旬頃を予定しています。使用の決定、申請者数が募集数を超えた場合は抽選。詳しくは、市民生活課窓口や市ホームページをご覧ください。問い合わせ、市民生活課内線1166-1167。
13ページから15ページ。インフォメーション、今月のお知らせ。お知らせ、税金の納め忘れはありませんか？5月は滞納整理強化月間です。公平な納税のために、町の発展を支えるさまざまな市税、市民の皆さんの健康を守る医療保険制度の基礎である国民健康保険税、これらすべてが岡谷市を支える大切な財源です。市では税負担の公平性を維持するために滞納額減少に向けた取り組みを行っています。6項目あります。1、国税局 OB 職員による滞納処分強化。市では国税局 OB 職員の雇用により徴収体制強化を図り、納税秩序の維持と税の公平性を確保します。2、滞納整理にも税金は使われています。滞納が発生すると、職員が昼夜を問わず、滞納整理にあたり、 これにかかる督促、催告業務や人件費には、納税者の貴重な税金が使われています。すべての税金を納期限内に納めていただければ、滞納整理にかかる業務経費が不要となり、その費用を市民のより良い暮らしのために有効利用できます。納期限内の納税にぜひご協力ください。3. 税金はいつまでにどこで納めるの？税金には各期ごとそれぞれに納期限があります。納期限についてはお手元の納税通知書をご覧ください。また、納付方法は納税通知書などにより現金で納める方法と口座振替で納める方法があり、納付場所は市役所、各支所、金融機関、コンビニなどがあります。詳しくは納税通知書の裏面をご覧ください。4. 税金を滞納するとどうなるの？納税者が期限までに納付していない状態を滞納と言い、そのままにしておくと、本来納める税額以外に督促手数料、延滞金を納めることになるほか、滞納処分を受け、強制的に税金の徴収を受けることになります。滞納処分は法律で定められており、本人の意思にかかわらず執行されます。5. 納税が困難な時はご相談ください。次のような事情で、市税を納期限までに納めることができない場合、分割での納付や納付を猶予することができますので、お早めにご相談ください。4項目あります。1. 病気や怪我で働けなくなった。2. 災害や盗難で損害を受けた。3. 失業や事業不振などで著しい損害を受けた。4. 新型コロナウイルスの影響により納税が困難な人。6. 便利な口座振替をお勧めします。市税などの納付には、納め忘れがなく、納付の手間も省ける口座振替が便利です。お申し込みは、市役所、または各支所、金融機関にある市税等口座振替依頼書に必要事項を記入し、窓口に提出してください。取扱金融機関など、詳しくは税務課までお問い合わせください。いつでも簡単。コンビニ納付。市税が全国のコンビニエンスストアで納付できます。夜間や土曜、日曜、祝日も納付できますのでご利用ください。2項目あります。1. コンビニで納付できる市税。固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、市県民税、普通徴収。なお、納付の際は、納付書に記載されている期別と納期限を確認の上、期別の順に各納期限までに納付してください。2. 次の場合はコンビニエンスストアでは納付できませんので、納付書、裏面に記載されている金融機関などで納付してください。3項目あります。1. 納付書に記載されている納期限、コンビニ利用可能期限を過ぎた場合。2. 納付書、1枚の金額が30万円を超える場合。3. 納付書にコンビニ納付用バーコードが印刷されていない場合。問い合わせ、税務課、内線、1138-1139。挨拶で始まる、触れ合いタイム。春季推進循環。5月18日月曜日から27日水曜日。日々の生活の中で子どもたちを犯罪や交通事故から守ろうというちょっとした気配りの時間が触れ合いタイムです。小中学校の児童生徒が登下校する時間帯に地域の皆さんが散歩やジョギング、清掃、買い物など屋外での活動をしながら 子どもたちの安全と安心を見守る事業です。それぞれの学校、地域単位でさまざまな見守り活動が行われ、地域交流の場ともなっています。期間中はみんなで活動に参加し、地域などで子どもたちの見守りの輪を広げていきましょう。問い合わせ、教育総務課、内線1218。